こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。高齢者の安全な薬物療法ガイドライン2025は、日本老年医学会が編集した高齢者診療における薬物有害事象の予防と処方適正化のための専門ガイドラインである。2025年7月刊 B5 版172閲で2015年版から約10年を経て大幅に改訂された。主な対象は75歳以上、並びに70歳未満でも、フレイルや要介護状態にある人の診療に関わる医師、薬剤師、看護師などである。本書は単に避けるべき薬を列挙するのではなく、疾患臓器機能、認知生活機能、療養環境、服薬管理能力を踏まえて処方全体を検討する枠組みを示す。特に慎重な投与を要する薬物と開始を考慮するべき薬物のリストを更新し、頻度の高い疾患別にクリニカルクエスチョンと実践上の注意点を配置している。BS 基準やスタートも評価の参考としつつ、日本の診療薬剤使用に即した安全な薬物療法を目指す一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に減らすと必要な薬を始める合わせて考える処方適正化。本書の重要な特徴は、多剤併用を薬の数だけで機械的に問題視せず、薬物有害事象につながるポリファーマシーとして評価する点にある。高齢者では併存疾患、複数診療科の受診、加齢に伴う腎機能や肝機能の変化により相互作用、低血圧、転倒、繊毛出血、服薬困難などが重なりやすい。そのため処方を見直す際には各薬剤の適用、期待できる利益、有害事象、患者の治療目標、生活上の負担を照合する必要がある。本書の2つのリストはこの判断を双方向から支える。特に慎重な投与を要す薬物はリスクが利益を上回りうる場面や、より安全な代替策を検討すべき場面を拾い上げる。他方、開始を考慮するべき薬物は年齢のみを理由に有用な治療を見送る過小処方を防ぐ視点である。処方の質は薬剤数の少なさではなく、その人にとって目的と安全性が両立しているかで評価するという立場が本書の実務的な核となっている。次に CGA を処方評価に結びつけ、疾患名だけでは見えないリスクを捉える。高齢者の薬物療法では同じ診断名や検査値であっても身体機能、認知機能、栄養状態、気分、家族支援、住環境によって治療の利益と害が変わる。本書は高齢者総合機能評価 CGA を用い、肢体面、精神、心理面、社会環境面を横断して把握することを重視する。例えば薬理学的に適切な処方でも認知機能低下で飲み間違いが起きる、粘下機能低下で服用が難しい、立ちくらみが転倒につながる、食欲低下や体重減少がフレイルを進めるといった事情があれば再評価が必要になる。したがって CGA は薬剤を選ぶ前だけでなく処方後の効果と生活上の影響を追跡するための基盤でもある。また処方の一元管理や服薬支援には医師だけで完結しない情報収集が不可欠である。本書が薬剤師の役割を独立した領域として扱い、多職種協働を明示するのは処方内容と患者の日常生活を接続しなければ安全性を確保できないためである。さらに疾患別クリニカルクエスチョンで非専門領域の判断を支援する構成。本書は総論と薬剤リストに加え、 BPSD 不眠症、うつ病、認知症、パーキンソン病、心血管疾患、 CKD 糖尿病、消化器症状、骨粗鬆症、排尿障害など遭遇頻度の高い領域別指針を収載する。高齢患者では一つの薬が複数の症状に影響し、ある領域での標準的治療が別の問題を悪化させることがある。例えば鎮静抗コリン作用、血圧低下、腎排泄への依存といった性質は認知機能、転倒、便秘、排尿、腎機能にまたがる問題になり得る。疾患別にクリニカルクエスチョンと薬物リストを示す構成は単なる薬剤知識の暗記ではなく、この患者群で何を確認し、どの利益と不利益を比較するかという判断手順を参照しやすくする。複数の慢性疾患を抱える患者を見る総合診療医、かかりつけ医、病棟スタッフにとって、特に非専門領域で見落としがちな安全性の論点を確認する資料となる。ただし、リストは個別診療を代替する規則ではなく、患者固有の状況を検討するためのスクリーニングとして使うべきである。そして、糖尿病薬の更新が示す、フレイルと体重減少を含めた安全性評価、2025年版では、糖尿病治療薬に関する更新が近年の薬物療法の変化を端的に示している。GLP 一受容体作動薬及び GIP 一受容体作動薬は、特に慎重な投与を要する薬物に追加された。これは薬剤自体を一律に否定する趣旨ではなく、高齢者への導入時に消化器症状、食欲低、体重減少といった影響を治療利益と合わせて慎重に評価する必要を示すものである。とりわけフレイルやサルコペニアがある人では、体重減少が筋量、活動性、生活機能の低下と結びつく可能性があり、 血糖値や体重だけで成功を判定できない。この論点は疾患別ガイドラインを高齢者へ適用する際の基本原則にもつながる。すなわち臓器別アウトカムの改善だけでなく AOADL キュール服薬継続可能性、本人のケア目標を含めて検討することである。本書は新薬を扱う際にも最新性そのものより高齢者特有の脆弱性に照らした個別化を優先する。臨床現場では開始後も食事量、体重、症状、機能変化を確認し、継続調整、中止を再判断する姿勢が求められる。最後に、抗コリン薬リスクスケールと国際基準を、日本の実臨床へ接続する付録の日本版抗コリン薬リスクスケールは、本書の実装指向を示す要素である。抗コリン作用を持つ薬剤は、領域をまたいで処方されやすく、複数剤が重なると、口がつ便秘、排尿障害、認知機能への影響などの負担が累積する可能性がある。個々の薬だけを見ていると見逃される総負荷を可視化し、処方変更やモニタリングの契機にする点に意義がある。また本書は米国老人医学会のビュース基準や欧州のストピスタット基準を評価の参考にしている。これにより国際的に蓄積された不適切処方、過小処方の考え方を参照しながら、日本で使用される薬剤や診療体制に合う判断材料を提示している。海外基準をそのまま適用するのではなく、国内の高齢者診療で使える形に整理していることが価値である。一方、リスクスケールやリストの数値分類だけで処方の可否を決めるべきではない。症状の原因、代替薬の有無、減量中止に伴う離脱や再燃、患者の希望を確認し定期的に再評価することによって初めてツールは安全な意思決定に役立つ。結論として、本書は75歳以上の患者またはフレイル要介護状態にある人を診療する医師、薬剤師、看護師、在宅医療、施設医療に関わる多職種に適した実務書である。特に複数の慢性疾患と多剤併用を抱える患者の処方を定期的に見直す場面、専門外の薬剤が含まれる処方を確認する場面、退院入所、在宅移行時に服薬を整理する場面で有用性が高い。読者はリスクのある薬を探すだけでなく、未導入である必要な治療、服薬管理上の障壁、認知、身体機能と筆行の関係まで含めて考える枠組みを得られる。類書や海外の処方適正化基準と比べた際の特徴は、日本老年医学会による国内向けの改訂版として、頻尿疾患ごとのクリニカルクエスチョン、身長投与薬と開始考慮薬の両リスト、CGA 多職種連携、日本版抗コリン薬リスクスケールを一冊に統合している点にある。もっとも、ガイドラインは個別の処方指示書ではない。患者の予後、価値観、治療目標、臓器機能、生活環境を踏まえ、対話と継続的な観察の下で活用することで、その実践的価値が最も発揮される。ご支援いただける場合は、日本浪人医学会、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。